大森達史の八ヶ岳ミステリーツアー。
この番組は北杜市稲江アートフェスティバル実行委員会八ヶ岳ミュージアム協議会の提供でお送りします。さあ、今週も始まりました大森達史の八ヶ岳ミステリーツアー。太郎ちゃん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週のさ、ぶち込み良かったよ。
でしょう、
うん、いいネタだった、
はい。
本当にまだまだね、1回で解決できない、
うん、
とてもとても内容の濃い番組にやっとなってきました。
初めてですね、
はい、いや決してエイリアンとか、その辺があれだってっていうわけでは全くないんですよ。ないんですけども、はい、ちょっとね、1回の放送では終了しきれない、ご紹介しきれない内容というのがたくさんたくさんありますので、今週も先週に引き続き佐野さんにお話を伺いたいと思います。佐野さん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
佐野さんはですね、北杜市の教育委員会にお勤めなんですけども、遺跡、考古、まあ、こういったキーワードには必ず佐野さんに話を聞けば何でも答えてくれる、うん、まあ、ちょっとそうした不動産のところもね、先、先週は伺いましたけども、うん、何でも教えてくれます。さて、佐野さん、今週はですね、先週の引き続き好きなんですけども、縄文の生活文化についてちょっと僕聞いてみたいなと思うんですけども、うん、ざっくりこの梅の木遺跡では、まあ、住んでいた当時ね、5000年前に住んでいた、人たちは何を食べていたんでしょうかね。
うん、現代の私たちと一番違うのは、
はい、
縄文時代の人たち、
はい、
梅の木遺跡も含めてね、
はい、
縄文時代の人たちは農業をやってない。
え、嘘、
ね、うん、お米も作ってないし、野菜も作ってないし、
あら、
もちろん、麦も作ってないからパンも食べてない、
うん、
そういうことですね。
ははは
で、農業やってないっていうのはどういうことかというと、狩猟採集あるいは漁労、基本的には、川、うん、山の山の自然の恵みに頼って生活をしていたということですね。
はあ、なるほど。でもそういった生活のリズム、どういったものを食べていたであろうとかっていうのは何から分かってくるんですか。うん、
遺跡を発掘すると、はい、縄文時代の人たちが残したゴミ、うん、
ゴミ、
生活のゴミ、
はい、
が出てきます。
うん、
でそれらを詳しく調べると、うん、まあ、縄文時代の人が使ってた道具、土器や石器はもちろんだけど、はい、それ以外にも食べていたもののカスとか、
はい、
ね、お魚食べたら魚の骨とか、そういったものも見つかるわけですね。
へー、発見されるわけですか。なんかイメージですよ、昔なんで見たんだろうな、テレビで見たのかな、教科書で見たのか分かんないですけど、槍持って虎のパンツを履いたような人たちが、うん、動物を追いかけて仕留めて、それを焼いてガブッと食べる、そんな姿をなんとなく想像するんですけども、実際にそういったシーンもあったんでしょうか。
うん、そのイメージはね、おそらく30年前40年前、うん、かなり古い頃のイメージ
年がバレます、
ね、今はそんなことなくて。
あ、そうですか。
はい、縄文時代の人たちっていうのは土器見ていただいてもね、見事な、はい、工芸的にも見事なこう造形を作ってる、
うんうんうん、
ね、で例えば漆塗り、
はい、
ね、皆さんあちこちで漆のお椀とか使ってると思うけど、
高級なものです、
ね、うん、漆塗りの技術なんかも縄文時代、もう今から9000年も前から、縄文時代の人たちは漆塗りの技術を駆使して見事な工芸品を作ってます、
はあ、
ね、なので決して野蛮人ではない。
ほうほうほう、
うん、さらに縄文時代の人というのは基本的に私たちと同じホモサピエンスサピエンスですから、うんうん、知能も程度も変わらないし、はい、肉体的には我々よりはるかに強靭で、うんうん、ね、オリンピックのアスリート並みの体力を持ってる、その、スーパーマンですよね。
が普通に皆さんたくさん、そういう人たちがたくさんいたってことですか。
そうです、そうです。
でも待って、さっきの住居、まあね、先週ご紹介しましたけども、 ここにある住居を見ますとそんなに筋肉ムキムキの巨人がね、うん、住んでそうなお家ではなさそうでしたけども、身長とかっていうのは今の人と比べるとどうですか、うん、
今見つかっている人骨から推測されている縄文時代の平均身長っていうのは男性が155センチ前後、
うん、低いです。
そう、まあ、小柄ですよ ね、で女性はさらにもうちょっと小柄なんですが、ただあの縄文時代って1万年以上続いていて、しかも日本列島って北海道から沖縄まですごく長いですよね、うん、なので、いわゆる民族人種的にも異なった人たちが混じっていたんだろうと言われてて、はい、最近発見された北陸の遺跡ではですね、平均身長が170センチくらい、比較的大柄な方もいたようですね。
そうですね、場所が変わるとやっぱり変わってくるんですね。食べていたもの、まあ、お魚だったり木の実だったり肉だったり、調理方法というのはどういった、うん、
あの調理方法を考える前に、はい、まず何食べてたかっていうことが大事だと思うんですが、うんうんうん、ね、太郎さん、
はい、
今、ね、何も持たずに、
うん、はい、
コンビニもない縄文時代にタイムスリップしたとして、
はいはい、
この野山で食べるものを見つけられますかね。どんなものを食べられると思う？
あ、それ
まずは何を食べるかな。どんぐり。
どんぐり、
うん
うん、どんぐりって言ってもいろいろありますけどね。まあどんぐりでいいや。他に
あとはそこら辺にある草をとりあえず食べてみる、
うん、
ああ、うん、毒があるものを食べると命を落としますよ
そうか。そういった場合はどうやって試してたんですか？
うん、おそらくね、お腹壊した人もいて、うん、でそういう生活の知恵っていうのはきちっと記憶されて、しかも親から子へ孫へって伝えられて、これは食べられる、これは食べられない、うんうん、ね、それを生活の知恵として受け継がれてたと思うけど、
スマホで調べらんないんだよ、
うん、
今スマホで調べられるじゃないですか、ね、
まあ、いずれ太郎さんは1週間持たないね。
持たないんですよ ね、まあ、こういう子なんですよ、うん、あのこの現代でもなかなか難しいのでね奇跡だと思います。一番のミステリーなんですけども
一週間
自然にね、今はね、うん、野山も人工的に植林されたりとかね、うん、全くの自然な状態ではないですけど、もしこの八ヶ岳周辺が自然な状態だったら、もう身の回りには食べられるものに溢れてますよね。
ほう、
さっき言った、ね、どんぐり、
はい、
これはコナラとかミズナラとかクヌギの実ね、今は地域絶滅してしまいましたが、ナラガシワなんていう木も、
はい、
木の実がどんぐりが食べられる、うん、他にね、言われると分かると思うんだけど、栗とかくるみ、
うんうん、ね、あ、そうですね、ありますね、うん、そうだ
ね、それから今自分秋なんかだとアケビとかサルナシとか山ぶどうとかあるでしょ、うん、それから川に行けばヤマメもいるしイワナもいるし、うん、ね、キノコも取れるしね、山だと、うんうん、もういっぱいあるわけですね。
そっか、待って、先週のテーマにありました、
はい、
縄文人が歩いたであろう道っていうテーマ、
うん、
今この遺跡の場所から川に行く道としてつながってる、
ね、そうですよね、
はい、ってことは川に漁に行く、
うん、
まあ、洗濯もしたのかな、なんか川に行くための道だったってことですかね、
う
ん、
そうですね、
どうなんでしょう、うんうん、
あの梅の木遺跡の横にある川はね、
はい、
もう川の最上流部の小さな川ですから、うん、あそこでは魚は取れない、うん、でも、うん、2キロばかり茅ヶ岳を下ると塩川っていう大きな川がありますから、
うん、
そこではヤマメも取れたりね、
う
ん、うなぎも遡上してたんじゃないかな。
水を汲みに行った場所なんですかね、あちらには。
そう、基本的には生活のために飲み水を確保するとか、うんうん、あるいはどんぐりのアク抜きをするとか、
なるほど、
あとは木でいろんな道具を作ってたんですが、
はい、
その木を水につけて貯蔵しておく、
うん
うん、とかね、いろんな、目的で川を利用してたと思いますね。
そっか、川に下るまでの、ね、70メートルの道、うん、まあ、緩やかにね1メートル幅で続いていた道なんですけども、まあ、もしかするとああいった緩やかな坂道ではなくって、例えばショートカットするのであれば、こうなんていうの、カクンカクンカクンカクンカクンっていう階段だったりとか、
は
い、まあ、そういったものでもよかったんだと思うんですけど、緩やかなっていうのはやはり よりね体力を使わないで便利にっていうその知識もあったってことですよね、
うん、冬雪が降ったり、
はい、
霜が降りたりした時に
あの場所は雪降りますもん。
そう、そういう時に、ね、条件の悪い時にも安全に、ね、転ばないで足滑らせないで行き来ができるように遠回りしてでも緩やかな道を歩くっていうのはそれはそれでまた縄文時代の人の発想知恵だったりするんだと思う。
発想知恵、うん、今の人たちともだいぶ違うんでしょうね。
アクセクしてないですね。
そうですね、
うん、これは民族学の情報ですけど、
はい、
縄文時代のような自然と共に生きてた人たちっていうのは、うん、生きるための労働は1日3時間とか、
はい、
そんな程度で済んでたようですね。現代の私たちみたいにタイムレコーダーに追われて8時間働く人たちはいなかった。
全く生きるために働いてるのか働くために生きてるのか、その違いが大きく違いますね。
ね、本当ですね。
1日の中での例えば彼らの娯楽を感じる何か遺跡とかっていうの発見なんか出てきたものありますか？
娯楽ね、うんうん、梅の木遺跡では集積土工っていう石蒸料理の施設が出てますね。
ほう。
でこれは石蒸料理っていうのはね、その施設は一度に20人分30人分の料理ができる施設、遊ぶみたいなもんですね。でそういうものがあるっていうことは彼らは少なからず宴会やお祭りでみんなで料理をつついて楽しんでたってことですよね。
なるほど。コミュニケーション、そういった時間も大切にしてたんですね、うん、太郎ちゃんと散歩してその道をに出会う直前ですけども、実は川沿いにちょっとしたスペースがあったんですよ。円形状の2メートルから 2.5 メートルぐらいのね、石がこう埋められている平らな場所があったんですけども、そこって何か調理する場所ですかね、うん、
敷石住居って呼んでますが、平たい石を床に敷き並べた、はい、施設ですね。
はい、
住居と呼んでるのはいろりが作ってあるからそう呼んでるんですが、実際とても小さいのでね、
住むわけじゃないです
か、ね、本当にそれが住まいなのかっていうのはまだ分かってないです、はい。で調理の場所あるいは作業の場所っていう可能性もなくはないけど、確たる証拠はないので、今のところはっきりした用途は分かりません。
いいですね、そのなんか安寧な感じ、うん、いいですね。そこにハマってしまう魅力にハマってしまうのもなんか分かる気がしてきました、うん、さてさてお肉、まあ動物はどんな動物がこの周りには住んでいたんでしょう、
うん、今と基本的にそんなに変わらないですね。美味しい肉というとイノシシと鹿、はい、
大好きです、
ね。あとウサギも割と美味しいですね、
うん
うん。まあ、それ以外にも縄文時代の人はタヌキ、キツネ、サル、はい、基本的にもう食べられるものならいろんなものを利用してました。
へ
で、いろんなものを利用するっていうのは理由があって、
はい、
特にどんぐりや木の実が顕著なんですが、
はい、
よくよく見てるとどんぐりがたくさんなる年と、はい、全くならない年っていうのがあるんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
ね。でどんぐりだけで生活してるとならない年には食べ物がなくなっちゃうわけだ、でみんなが飢えちゃう、
はい、
そういったリスクを分散するために縄文時代の人は基本的にいろんなものを幅広く利用するんです。
うん、
そうするとどんぐりがならない年にはじゃあこっちのものをたくさん食べようかとかっていうふうにね、計画をすることができる。なので、稲作、弥生時代以降稲作をやってお米に集中して生活をするようになると米が不作の時に飢饉が起きる、餓死者が出る、ね、でも縄文時代には基本的には餓死するなんてことはない
ですね。
いろんなものを食べられる。
なんか今の生活にちょっとなんか近いものありますね。近いものというかその何でしょうね、発想が真逆なんですけども、今は何が何でもこれが食べたいお取り寄せネットで取れちゃうでしょ、うんうんうん、まあ、それも便利でいいとは思うんですけども、どうでしょうね、それができないストレス、それも餓死じゃないですけど精神的な餓死ですよね。もうそれができないと我慢ならない、それが、ね、手に入らないと不便、便利な場所に移動しよう、便利な場所はどこだ、そんな生活になってきてしまってる。昔の人は全然違います。もう自然のあるそのリズムに 自分たちが合わせていく、それが当たり前だった。ここではいろんなものが発掘しています。先週もね、この、ガイダンスルームで見させていただいた土器ですよね。さまざまなものがありますけども、例えば、石がありました。丸いものですとか尖っているものとかありますけども、他にもあるんですよね、発掘されているもの。ここだけに、ここにあるものだけじゃなくて、
ここに展示してあるのはほんの一部ですね。はい、
どこにあるんですか。あとは
北杜市埋蔵文化財センターという施設がありまして、
はいはい、
私たちの遺跡の発掘調査の作業場ですけどね。
あーはーはーはー、
そこに、保管してあります。
なるほど。まず発掘されたものをそちらに運んでいって、でどういった作業が中では行われるんでしょう。
遺跡から出土したばかりの土器や石器っていうのは泥だらけなので、はい、まずきれいに洗わなきゃいけない。で洗った後中期作業といって、どの遺跡のどの地点から出土したかっていうラベリングをしていくわけですね。で3次元パズルのように壊れた土器は復元をして、その土器の正確な見取り図、実測図っていうのを作って、
はい、
最終的には発掘調査報告書っていうのを作るんです。それをするための作業の場が埋蔵文化財センターですね。
発掘調査報告書、これはどこに提出するため の, 何の、うん、
提出するために作ってるのではなくて、通常梅の木遺跡のように発掘調査をして、史跡になって保存される遺跡っていうのはごく一部なんです。
は
あ
は
あ、で多くの遺跡は発掘が終わると土木工事、ね、畑の補助整備とか道路を作るとか家を作るっていうんで壊されてなくなっちゃうわけですね。
はい、
で遺跡はなくなってしまうんですが、あこんな縦穴住居がありました、大きさはこのくらいですっていった情報は記録として発掘調査報告書にきちっと残されるわけですね。遺跡の代わりに報告書を残すと、
はい、
残すことが目的で報告書を作ってます。
なるほど、よくわかりました。発掘されました、例えば一つの、壺ですとかバケツ型の器とか、そういったものを見る限り生活で実際に使っていたものなのか、まあ、私たちがこうやって見てますと何か彫刻的なものとして作ったのか、もしくは何か、儀式的なもので作ったのか、それぞれ役割ですとか目的って違ったんですかね。
うん、違うと思いますね。出土した土器の多くは日常的な調理、煮炊きのための鍋として、ね、作られたと思いますが、中にはもう明らかに鍋には使えない形のね、もの、なんか人の顔のような装飾がついたもの、ね、変な形のものがありますね。それらは儀礼のための道具であったり、あとはものすごく大きな土器も出るんですけど、そういったものは木の実を貯蔵するとか、場合によっては棺桶のように使われていたりもしますね。
まだまだ他にもこういった場所あるんですよね、研究されている場所。
北杜市の中では埋蔵文化財センターだけでしてね。
あ、そうでしたか。
あと、まあ、出土した土器や石器を展示している北杜市考古資料館というのが大泉町にあります。
はい、
はい、
なるほどなるほど。さてさて佐野さん、これから、まあ、私たちも住んでいまして、今スマートフォンですとかコンピューターとかテレビとかっていうものから情報を得て、そこに、ね、利便性をこう求めて生きていくかっていう、何かクイックなことをばっかし求めている気がするんですけども、縄文の時代の人たちはそうではなかったっていうのもなんとなく分かることができました。そこから学ぶもの、これから先どんな風にね、今生きる人たちにここはきっといいヒントがあるよっていうことを何かね教えていただけたら、何かこれから生きていく上での、まあ、アドバイスというか教えていただけたらと思うんですけども、
まあ、縄文に限らずですけど、せっかく自然豊かな北杜市に生まれ育って、あるいは住んでいる人たちは、インターネット上の、ね、バーチャルな情報ではなくて、ね、生でイノシシやシカを見れたりとか、その肉食べたりとか、あるいは木の実を拾って、この木の実はどんな種類のものだろうとか、 それを生で実物に触れて知ることができるわけですよね。
そうですね。
でそういう、こう生の実物に触れるリアルな体験っていうのは、実はこう生きていく力をつける上でとても大事なことだと思うんです。
はい。
で、さらに言えば、自分でここの梅の木遺跡では縦穴住居作りとか、あるいは縄文ジビエの体験をしてみようとか、いろんなことやってるんですけど、いろんな体験をね、実際の場でこうやってみて、いただけると、それだけこう生きる力が身につくっていうか、ね、例えば縦穴住居が作れたら、災害にあって家がなくなっちゃっても、ね、
確かに
自分の力と技術と知恵だけで仮住まいが作れちゃうわけですね。
本当そうです ね。
とにかくせっかくこういういいところにいるわけだから、生の体験をたくさんしてほしい。
本当ですね。体感するということを実際にね、その経験としてやっていかないと、やはり画面上の中には血は流れてないですもんね。
そうですよね。
やっぱりそうですよね。芸術でもそうだと思いました。やっぱりそのいろんな、今簡単に音楽を聴くことですとか舞台を見ることっていうのは画面上ではできるんですけども、そこには本当の影がないんですよね。光も感じることができない、やはり画面上でしかない。これはぜひとも子どもたち、ね、そしてこれから大人でも、これから新しい体験をするときに画面上で、ね、初めての体験をするのではなくって、ぜひともその場所に訪れて、その空気を感じながら実際に手にして、肌に、ね、五感で全て、ね、感じていただきたいなって、僕もそういうふうに思います。後半はさらなるミステリーに探っていきたいなと思うんですが、太郎ちゃん、
はい、
まあ、出土された者たちがですね、はい、いろんな研究を経て、
はい、
まあ、復元をされて展示されている場所があるということで、
はい、
続いて来てみた場所があるんですけども、はい、こちら、はい、北斗市考古資料館にやってまいりました。
お、
太郎ちゃん来たことありました？
以前に1回
来たことありました。
はい、
まあ、ここには北斗市の中でさまざまな場所で発掘された、ね、ものたちが復元されて、こちら展示されて、はい、まあ、常設展と企画展というもので、ね、あるんですけども、せっかくなので、
はい、
まあ、当時の背景など実際のものね、復元されたものを見ながらちょっとね、お伝えしていきたいなと思うんですけども、今日はお話を伺います長谷川さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日あれなんですよ、
はい、
梅の木遺跡に行ってまいりまして、
見てきたんですね、
はい
はい、
縄文の人たちがですね、歩いたであろう道ですとか、
はいはい、
まあ、その生活空間っていうものを、まあ、見てまいりました、
はい、
まあ、残念ながら当時の、ね、そのままのものでなくて 保存されるためにも埋められていたんですけども、ね、はいはい、まあ、あの景色を、ね、見ていたのかなとか想像しながら、はい、いろんなお話を伺ってましたけども、はい、北斗市ではなんとたくさんの場所からこういった出土されているということを聞いたんですね。およそ 1000箇所
が、そうですね、1000箇所ぐらい石は見つかって、います。まあ、調査されているものされてないものもありますけど、
まだされてないものもあるん
ですね。そう、当然そうですね。1000箇所ぐらい、遺跡自体は見つかっているということですね。
なるほど、
はい、
まあ、この場所北斗市の考古資料館なんですが、
はい、
どういったものが展示してあるんでしょうか。
はい、まさしく市内で発掘をされて、まあ、出土した考古資料ですね、そうしたものを旧石器時代から中世、までのものをですね、展示しているところです。
なるほど、はい、まあ、ここガラッと中先ほど見させていただきました、
はい、
もう本当に破片だったものがですね、調査されて後にこうやって組み立てられて復元されるっていうと、はい、実際に本当に皆さんがこう使っていたものとかサイズ感とかっていうものをよりねリアルに分かることができました。でいろんな文様があったりですとか、
はい、
そういった美しいものからちょっと怖いだと思うものまであってですね、はいはい、もう全てがミステリーなんですけども、もうこの場所紹介してこの今回終わりにしたいぐらいなんですがこの番組そういう番組じゃないんですね、
はい、
ミステリーツアーということで、さらなるミステリーをですね、
はい、
ちょっとここで 見つけていきたいと思うんですけども、せっかくなので今回初めてミステリークエスチョンというコーナーを設けます。
問題を出すんですね。
問題出します。リスナーの皆さんにですね、番組を通してちょっといろいろね一緒に参加していただきたいなと思うんですけども、何せテレビではございませんので、これ何でしょうってやってもなかなか伝わらない
ので、ね、
絵が伝わらないんですよ。
はいはい、
でも大丈夫です。長谷川さん の, 力量私分かっておりますのでぜひともラジオこの音声だけを伝ってですね一つクイズを出していただけたらなと思うんですけども、はい、なるほど、何かありますか。
そうですね、はい、そうしましたら大泉にですね、金星遺跡という遺跡があります、うんうんうん、国指定の史跡になっていて、
はい、
復元されて公園にもなってますので、うん、おそらく見に行かれたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、縄文時代後期から晩期、今から3000年前とかですね、から2500年ぐらい前に作られた、はい、大きなですね、はい、排斥遺構石をいろんなおお組んで、そこでお祭りをですね、まあ、したような遺跡になるんですけど、
お祭りをしたような。
そうですね、ほうほうほう、下には実はお墓もあったりして、なので先祖供養の場でもあり、さまざまなこの、まあ、豊穣だったり、はい、を、まあ、おそらくこの祈ってお祭りをしたような、まあ、そういう遺跡じゃないかというふうに考えられて、ほうほうほう、まあ、いるところがあります。で問題はですね、
はい、
そこに一つの土坑穴が、土を掘られた穴がから、
はい、
実は138個体分のですね、
はい、
イノシシの骨が出てき、てるんですね。
ほう、イノシシの骨、
うんうん、そうなんです、そうなんです、
ほうほうほうほう、
イノシシの骨が出てきてます。当時の人たち
イノシシ、
イノシシかなり多分イノシシは好きだったんですけど、イノシシを、うんうんうん、イノシシとか鹿が多分一番お肉としてはですね、うん、多分好まれて食べられていたっていうふうに考えられているんですけど、
ほうほうほうほう、
そのイノシシのですね138個体分出てきた、まあ、骨のですね、
はい、
実はある特定の部位だけ、はい、まあ、その穴に埋められていたんですね。
138個体分、
はい、
138体分
ですね、
体分の全部の骨が入ってたわけじゃなくて、はい、ある一部だけがそこに、
ある一部分の骨だけがその穴に掘られた穴に埋められて、いました。
どの部位なんでしょうね。
そう、問題はそのどこの部位かという、
ね、おお、いいですね、はい、これ面白いですね。
面白いですね。
僕
どこだと、
いや、イノシシって特徴的なのは鼻じゃない、なんか部品って、でも骨じゃねえかな。
あ、そうですね。
なんだろう、うん、なんだろう、太郎ちゃん、なんだと思う。
僕は尻尾。
尻尾骨だよ
そもそもとしてね
そもそも全
然、僕の鼻もそうなんだけど
そうだよ、
確かに
イノシシにしかないっていうわけではないんですか。
イノシシにしかないということではないですね。
なんだろうね、ちょっとこれは面白い。そのイノシシのある部位だけが138個発見された穴があるということなんですけども、はい、ちなみに日本国内でそれ同じようなものが出てきたっていう話は他にも出てるんですか。
そういった例はですね、実はないですね。
ないんですね。
だけです、今のところ見つかっているのはですね。
これは
なので非常に限られた何かそうした祭祀行為というか、
はい、
というものが、まあ、に伴って、まあ、そういうことがされたのかなという感じですよね。
はい、でもなんかさっき長谷川さんのおっしゃった中でちょっとヒントがあった気がしましたよね。食べられててちょっと、まあ、美味しかったんでしょうね、うんうん、っていうところで今日は時間が来てしまいました。答えを、はい、今日は発表いたしません。
来週です、
来週この答えを発表したいと思いますので、皆さんね、お庭掘ったらもしかしたらその部位が出てくるかもしれませんし、ぜひともねこの1週間かけてお調べいただきたいなと思います、はい、もちろん北杜市の考古資料館にいらっしゃいますとその展示もございますので、はい、ぜひとも1週間悩みに悩んでいただきたいなと思います。というわけで今週はこの辺でさようなら。
この番組は北杜市稲江アートフェスティバル実行委員会、八ヶ岳ミュージアム協議会の提供でお送りしました。